こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明宏です。いつもご視聴、ご聴取いただきましてありがとうございます。今回は全タロットリーディング、その実際の鑑定をお相手のご許可をいただいて、この後お届けいたします。これは全タロットリーディング講座の中で行ったものです。全部で45分ぐらいの、いつもより長めの時間なんですけども、テーマは、大切な人の死をどう受け入れるかという根源的なテーマ、スピリチュアル的にもとても大切なテーマです。なので、タロット興味はないという方もおられるかと思いますが、よろしければ最後までご聴取いただければありがたいです。で、またタロットの講座の中ですので、他のテーマとしては、セラピストや占い師としてのあり方、そして大切なのは、人を見ることより、自分を見ることである。そして、鑑定のスキル、技術よりも、人間としてどうあるか、そのあり方、それが最も大切であると、言ったこともこの中に入っています。簡単に、今回の背景を言ってきますと、この講座の時間にですね、この受講生さんが、まあ、かなり遅刻をされてこられたんですね。まあ、その背景は、この後お聞きいただくとして、まあ、寝坊したとか、そういったことではなかったんですね。そして、まあこれは後でお聞きいただければと思うんですけども、その遅刻は普通はね、すいませんでした。もっと早く出ますっていうね、ことなんですけども、この時私は、これだけ大幅に遅刻してこられたのは、何か意味がある。そして、すべては、プロセスである。何か意味があるはずだ。と直感しまして、急遽講座の内容を書いてですね、この遅刻を大幅にされてきたこと、これをタロットで扱いましょうと。このケースを検討してみましょう。ということで行ったのが、この後お届けする内容です。そうしましたら、さっきも言いました、大切な人の死をめぐるお話が出てきましたので、まあ、最も大切なテーマ、普通の講座以上に大切なテーマとして扱うことになったわけです。このすべてはプロセスというのは、この全タロットの根底となる考え方の一つですね。ですから、まあこれはカードの中にもあるんですけども、Going with the flow。日本語で言えば、流れと共に行くということですね。共に行く。この後お聞きいただければお分かりかと思いますけれども、この全タロットのリーディングは、セラピストが、占い師の側が、ああだこうだと、説明したり、解説したり、講釈を垂れたり、アドバイスしたり、ということはあまりないわけです。霊感タロットではなく、内観タロット。その 自己探求を共に考えていく。共に深めていく。そのプロセスを深めていく。これが禅タロットの考え方です。ですから、カウンセリングにかなり近い。いや、カウンセリングそのものかもしれませんね。まあ、こういった世界観が好きでやっているわけですけども、今回、たった3枚しかカードを引いていない。普通は、まあ最低でも5枚、6枚、そして10枚と引くわけですけれども、やり方によっては、たった3枚のカードだけでも、かなり深くまで探求することができます。というわけで、よろしければこの後も最後まで、まあちょっと長いんですけどね、ご聴取いただければ嬉しいです。なお、YouTube であれば、実際のタロットの画像を載せておきますので、どんなカードを使ってんのかなというご興味があれば、YouTube ぜひご視聴いただければと思います。そして、こちらは音声でも配信をしています。これは容量の関係で、今回ね、おそらくトータル1時間ぐらいになると思いますので、容量の関係で2回に分けてお届けすることをご容赦いただきたく思います。はい。では、前置きちょっと長くなりましたけども、この後、実際の鑑定の内容をお届けいたします。どうぞ。
それでもしかしているんです
あ、
ね。
そうです。はい。もう、格好の題材じゃないですか。もう、これは逃すわけにはいかないです。何枚しよう。まあ、でも、そんな簡単に、まあ、せいぜい3枚。まあ、まずじゃあ1枚引いて、
1枚、はい。
だけ引いて、まあ、これは何のメッセージでしょうみたいなね。
はい、いいですか？
はい。じゃあ、裏返してください。
え？
あ、まあ、これ、前回やりましたね。ハーモニー。まあ、調和。
はい、バラバラ、もう心がバラバラ、バラバラになってるんですかね。
まあ、心とか
バラバラ。
バラバラ。
かもしれないですね、ちょっと。
まあ、これはまあ多分原因みたいな感じですね。そっか、じゃ原因がこれ。まあ、心と体がバラバラであるという。じゃあ、そうですね。ヒント。この心とかではバラバラとすれば、それをこう、なんか整えるのはどうすればいいかみたいな。
ああ、
アドバイスで1枚。
はい、これですね。出た。
忍耐か。
はい。
ああ、なるほど。
なんかわかります。
これ前回勉強しましたね。じゃあ復習も兼ねて、ご自身でもし自分を見るとして、まあ、一番大事な人を見るより自分を見ようという。ずっと言ってることですけど。
なぜならば、このハーモニーが出たのって、調和っていうのは、その心と体、あとは多分この心でも、もういくつもちょっとバラバラ状態になっていて、で、それっていうのはちょっと去年、父が亡くなったんですけ
あ、
ど、
去年。
そうなんですよ。で、そこからちょっとやっぱり、なんとなくこう、まだ、その父の死を受け入れてるんだけれども、そのこう無意識というか、まあ、意識のこの底で、こう自分のこの感情の下のところで、まだこう完全に受け入れられていないっていうのがあって、で、まあ、母もそんなに調子は良くなくて、家に今一人暮らしを実家で一人暮らしをして、で、まあ、そういうところに、今度はおばのそのこととか、あとお友達で、私はそのお友達のお友達っていうのは直接は知らないんですけど、まあ、いろんな話を聞いていて、まあ、どういう人かっていうのは分かってて、で、まあ、そのお友達の、その大切なお友達も今ちょっといろいろと、まあ、精神的にも、まあ、健康状態もあまり良くないっていう話を、まあ、今朝していて、それがちょっとこう、 な揺さぶられて、
うん、
で余裕を持っていたはずの午前中が、
うん、
結構まあその話をしていたりとかしていたので、
うん
うん、で洗濯していたのも干すのもバタバタしながら、
うん、
でしかもなんか一回着た洋服ちょっと暑いんだと思って脱いでこれを着てきたのにまだ暑かったんですよね、うん、結果、
うんうん、
でもあの駅に行ってあのまあ、余裕を持っていたのに、うん、なんかやっぱり電車の中でもいろんなそういうことを考えてっていうのがあって、でも最近やっぱりその今日のことだけじゃなくて、
うん、
なんかその人間のその存在っていうのはすごく大事だなって、
人間の存在
存在で存在その人の存在、
あ、
うん、だからその、
はい、
あのどういう形であれ、
うん、
やっぱりその人がいるだけで、
うん、
存在っていうのはすごい大切だなって最近すごく思うようになったんですよね。
ちょっと深い話なんでもうちょっと詳しく教えてください。すごい深い話が、そんな気がする。
なんちょっとあすごい、はい、熱いんですけど。いやあのこれでも私個人の本当あここであった私個人がちょっと最近思ったことなんですけど、はい、まあ、そういう父のこととか母のこととか、まあ、そういうあのおばのことから思ったんですけど、その父の例を挙げるとそのどんなに痩せ細って、
うん、
もう食べれない状態で、うん、病院のベッドにこう何ヶ月かしかも嫁、主治医の先生から言われた時は入院して2週間でも嫁1週間か2週間ですって言われたんです、言われちゃったんです。
がんの末期かな。
いやあの誤嚥性肺炎なんですけど、
あ、
もう入院した時には父は全然食べれなくて、
はい、
でうちその主治医の先生から、
うん、
そのお父さんもそうですけど、うん、お母様もちょっと認知症を発症してるみたいなんで、
うん、
あのちゃんと検査した方がいいですよって言われてて、でも二重にショックを受けた中の父なんですけど、はい、
うん、
結局その胃ろう手術、その胃を取ったのを切ってなんかっていうその処置の手術と、あとはそれをせずに、
うん、
あの経管栄養っていった鼻から管をあの入れてっていうどっちかって、でも胃ろう手術を選んだとしても、
うん、
お父様はもう耐えられないので胃ろう手術をするために腸にあの穴を開けた時点でもうあのイコール死っていう風に取っていただくようになりますって言われたらもうそれはチョイスにないじゃないですか。
そうですね。
そうで、
うん、
でまあ血管栄養で、で嫁1週だとそうしたら1週間から2週間って言われて、結局実は5ヶ月ぐらい、
うん、
あの生きていてくれたんですけど、
うん、
そのごめんなさいね、
はい、
その、
うん、
なんかその状態でも、
うん、
その生きてくれてる状態って、でも亡くなって仮装して、
うん、
もう全くその形すらもない状態と、
うんうん、
でも、まあ、ベッドに横たわっていてくれてる、うん、その姿っていうか存在っていうか、
うん、
どれだけありがたかったことかっていうのが、
うん、
父が亡くなってからその当たり前、
うん、
生きていてくれた当たり前っていうその当たり前は実はすごく幸せがぎっしり詰まってるなっていうのが分かって、
あ
っていうのがあって、
うん、
なんかその父っていうのは生きること、
うん、
っていうことをすごくあの気づかせてくれたり、あとその突然行くんではなくて、
うん、
徐々に徐々にっていうことは私が父のこれからもうその死に向かって行ってるっていうことを実感するイコール私の心の準備期間でもあるじゃないですか、
うん、
っていうのをいろいろと教えてくれたなっていうのがあって、
うん、
でもちょっといろいろ本当にあるんですけど、だから最近やっぱりその人の存在、その存在っていうことがいかにあの大事であるかっていうのが分かりましたねっていうのがあって、でもだからその父が亡くなった でも魂はそばにいるんだよとか、お父さんはいるんだよとか、はい、なんかそういうふうに言ってくれる人いるんですけど、
うん、
でも、
うん、
そのなんか何もない状態っていう、うん、その今のこの今を、
うん、
その頭では分かってるけど、
うん、
その私の気持ちがまだ完全にこう受け入れられてないっていうのがあって、
うん、
だからぼーっとしたりする時もあるし、
うんうん、
父のこと母のことも考えることもあるし、
うん、
母だってなんかそんな認知症、まあ、先生は脳の病気だからしょうがないって言うんですけど、
うん、
でもあんだけ人のため世のため活動してきた母がそんななっちゃうんだっていう、
うん、
まあ現実も受け止めなきゃいけないし、
うん、
その元気だった両親がそれぞれ別の世界に行ってしまうことも受け入れなきゃいけないとか、
うん、
そんな中で母の一番下の妹のおばが亡くなってしまって、
はい、あ、それがさっきの話。
あ、そうですそうです。あの今度の日曜日が四十九日なので、
あ、それは最近あったんですね。
でもこの間もその元上司が亡くなる、うん、本当ちょっと最近亡くなる周りで、そうなんですよ、
うん、
いや、もうなんかやっぱりそのなるべく人はいつか死ぬとか、
うん、
でも魂はいるとか、
うん、
言うんですけど、
うん、
まあ、それを自分が受け入れるのが今ちょっと難しいっていうか、それでも散々人に、
うん、
いやでもね、お父さんお母さんはね、そばにいてくれてる、見守ってくれてるよって人には言っている自分が、
うん、
自分はそういう状況に置かれた時に、果たしてじゃあ、うん、ちゃんと割り切って、そうだよね、魂はいるよねとか、
うん、
言えない自分がいる。
あ、
っていうのもあって、でしかもやっぱりメンタルって体によく現れるので、
はい、
最近すごく体が重いなとか、
うん、
まあ、そういう夜中になんか甘いものが食べたくなっちゃった、アイスクリーム一つ食べちゃうなとか、
うん、
体に悪いの分かってるのに、そう、本当そういうことで、
うん、
まあ、これはちょっと、まあ、理想はこうなんだけれども、ハーモニー調和が取れてることがそうなんだけれども、
うん、
まあ少しずつでも時間をかけて整えていかなきゃいけないんだろうけれども、今そうじゃないよねっていうのを改めて私も教えてくれてるカードかもって、だから自分は大丈夫と思っても、
うん、
結局それで電車の中でその状況のことを考えたりとか、
うん、
返事書いたりとか、
はい、
してて結局なんか昨日行った柏、
うん、
以前私は松戸と柏となんかあんまり理解できてなかったところで、うん、そういうのが出てきちゃって柏に気がついたら降り立っていたっていう、
うん、
でも柏で全然なんていうのかな、気がつかないっていうか、
うん、
いいものと思ってさ、いざじゃあって行った時に、
うん、
あ、なんか全然違わないっていうことに気がついて焦ってしまったっていう自分がいて、うん、っていうところのカードだと思うんですね、
うん、
でこれが出たっていうのは
忍耐
、ね、そう。でも結局忍耐っていうのは今の状況を頭の中で分かろうとしたりとかしても、
うん、
所詮無理な話で、
はい、
結局時間が必要で、時間が解決してくれるから、
うん、
まあ、もうちょっといろいろと思うところやいろんな感情が湧き出てきて毎日大変だろうけれども、
うん、
でもまあお母さんなんですけど、まあ、宇宙が見守ってくれてるし、
うん、
温かく包み込んでくれてるし、
うん、
まあ、時間が解決してくれるだろうから、
はい、
そんなに焦らずに、まあ、ちょっと今しんどいけれども、ここはちょっと、うん、忍耐で、
うん、
まあ、 なんていうのかな、こう流れに乗っていけばいいんだよっていうのを教えてくれてるんじゃないかなって思うんですよね、
うんう
ん、でなんか辛いことばかりじゃなくて、
はい、
辛いことがあった分なんか幸せって感じる、感じるだよねっていう、なんかそうこう色のこの植物だったりとか色だったりとかの波だったりとか、うん、あと穏やかな妊婦さんがなんか教えてくれてるような、うん、そういうふうに言ってくれてるように取れます。話しなくなりましたけど、
うん、はい、うん、そうですよね、
はい、
まあ、いくら魂は不滅だとか、
うん、
永遠だとか言われてもね、えやっぱり目に見えるその人がねそこにいなければそれは感じられないですよね。
そうなんですよ、
存在そのもの、何か活動してるわけでもなく、うん、すごい健康とかね、そういったことを超えて、ただどんな状態であってもそこにいてくれると、たとえ動けなくてもね、
うん、
お病気でね、
うん、
それがどれだけ尊いことかという、うん、まあよく言われますけどね、まあね、失わないと気づかないのかもしれませんけどね、それが、うん、失って初めてってね、よく言われますけど、まあなんだかんだね、私たちは肉体と感情がね、もちろんそれがメインですから、いくら魂と呼べたところで、うん、
ね、でも分かってますよ。分かってますっていうか、その、確かに魂とかエネルギーとか、
うん、
まあ、そういうのは分かるんですけど、
うん、
ただなんかやっぱり、その、じゃあすぐそれを受け入れて、お父さんは、
ま
あ、もう、別の世界に行ってるんだよとか、うん、上から見てるよとか、そばにいてくれてるよとか、
うん、
だから言ってくれる人もいるんですけど、
うん、
まあでも、なんていうのかな、そういう、今そういうことではなくてっていう、まだちょっと、
うん。
うん、で、あと、この間、うん、その、なんだっけな、介護してる方で、
うん、
すごくその、自分は感じる人。
感じる。
感じる。で、なんだっけな、私には龍神がついてるのよとか、
あ、まあ、いわゆる見える
系。見える系の人。で、その人、私の友達のお友達だったんですけど、うん、まあ、その人が、まあ私の友達から私が父を亡くしてっていうのを聞いてるから、もう大変だったねとか言って、
うん、
ハグハグとかってしてくるんですね。
うん、
でそのハグすると一体化、私と一体化するからって言うんですよ。
はあ、
で、
はい、
一体化してってお父さん大変だったわねねって言うんですけど、
はあ、
なんかその、私でお父さんね、なんかすごい心配してるわよって、ここにいるのよって言うんですよ、
うん、
私なんかそのそれを聞いて、確かにもしかしたら本当にいるのかもしれないけれども、うん、今私は父を感じなくて、
うん、
ここにいるとは感じないと、でもあなたはなんかそう、なんかちょっとパフォーマンス的に感じちゃって、
うん、
そういうことさえもこの人は言うんだっていうことで、ちょっとなんか悲しくなったんですよ。で涙が出ちゃったら、うん、大丈夫大丈夫、私とこうやってハグして一体化する人はね必ず泣くのよっていう、うん、
あ、
でその後にでもね、うん、って私はなんかこうなんだっけな、黒い塊を持っていると、
うん、
うん、持っているから、それを浄化しないことには、今のこのそのなんていうの、
うん、
さっぱりすっきりしない状況からは脱することはできないわよって、うん、その黒いのを何とかしないと言われて、うん、で私の友達はやっぱ過去になんかそのなんていうのかな、あまり愛情をもらわないずに育った家庭で、
うん、
や私もねすっごい闇があるって黒い闇が、うん、を抱えてるからねそれを取り省かないとダメなんだよって言われたって、
うん、
でけど後ででも、うん、いやちょっと待ってって普通ねってそんな闇だの黒いものだのって普通言わないよって、
うん、
そしたらあんまり私はでも言われた時にその黒い塊だのなんだのって、
うん、
かえって失礼だよねって私の場合あの父が亡くなっておばも亡くなってるじゃないですか、
うん、
それをちょっと本当黒い塊だのって言ってほしくないっていう考えたら超失礼って、うん、
その肉親を失ったやりきれない悲しみはそれはやっぱりそれまでの愛情とか、
うん、
やっぱり取り替えのきかない交流、
うん、
それがあったからこそですよね。
でそれなのにそれも知らずに、
うん、
ただなんかそうな亡くなった人が亡くなったイコール霊みたいな、
うん、
その、なんていうの霊怖い方のドロドロした方の霊っていう風につなげちゃってるっていう、
うん
うん、あなたの方がちょっと危ないんじゃないのって言いたくなっちゃう、
うん
うん、
そのそれを安直に闇という、
うん
うん
うん、ちょっとねそれはまずいなけどもその人はあのなんだっけないろいろ神様の名前言ってましたけどね、
うん、
でもね竜神もついててうずなんとかなんとかの神もついててとか
うずめのなんとか、
ね、あそう、はい、とか言ってましたけど、
うんうん、そういう悲しみって、まあ、私もね父がもう10年以上前に他界しましたけども私もねこれスピーチある仕事じゃないですかだから、ね、波動も見える、
うん、
オーラもね、
うん、
亡くなった人の名前で見ることもあります、
うん、
けど父が亡くなった時は涙が止まらなかった、
うん、
しかも、まあ、私は父に反発して家出して、ね、住み込みで働いたぐらいすごい憎んでいた父ですけども、うん、それでも止まらないんですよ、うんうん、ですからやっぱりいくら理解していてもそれはもうどうしようもない、
うん
うん、悲しみとしてあるわけですよね。で、それを闇ともし言われたら、多分私は怒りますね。
うん
うん、お前に何がわかるんだ。
本当にそうですよ。お前に何がわかるんだって感じです。何もわからないのに、ただ私の父が死んだっていう、おばが死んだっていうだけで、うん黒い塊とか闇とかって、
うん、だからまあこれはねたまたま占いの講座でたまたまこういう話が今出てますけども、うん、鑑定がどうのこうのとか神様がどうのこうのとかね私は分かると宇宙が、
うん、
竜神が、
うん、
なんか神様は分かるでも人の心が分からなければ ね、どうしようもないですよね。
うん、本当そう思います。本当に。
じゃああなただってね、そのあなただって肉親を失ったことはないのかと、身近な大切な親友とか、
うん、
失ったことはないのかと、いやもしそれでいやもう魂があると永遠だと、
うん、
でケロッとね。何事もないようにもし過ごせているとしたら、うん、ちょっと私は個人的にはちょっと、うん、多分親しくなれないだろうねそういう人とはね、うんうん、思いますけどね。
そうだからなんか、まあ、その人は私の友達の知り合いの知り合いだったんで、
うん、
まああの
別にそんなこれからお友達付き合いをするわけでもないんで、
うん、
いいやってそういう人だって分かっただけでも、うん、よかったっていう、
うん、
うん、
うん、ですのでね、今、まあ、こういったタロットを学んでいるわけですけども、うん、やっぱり何度も言ってますけどね、人を見るより自分を見ることだし、
うん、
その鑑定とか抜きにして、一人の人間として、
うん、
うん、まあ、生きるということですね、普段ね。
うん。
うん、だからまあ、ちょっと、うん、それは逆にね、切りついたかもしれませんが、まあそういったことがあるので、うん。まあ、ご自身はね、うん、そういった人としての、うん、当たり前の心ですね。うん。まあそれがやっぱり、この存在そのものってね、さっきおっしゃっていた。うん、まあその、うん、存在そのもの、まあそのかけがえのなさですよね、
うん。
うん。だからそれをこう、まあたまたまこの忍耐という言葉が出てますけど。